伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。前回はインドネシアで起きた火山帯の崩壊による津波の話題を取り上げましたが、この事実は同じように火山国である日本にとっても決して人ごとではありません。歴史を振り返ってみると、火山帯の崩壊によって大津波が発生した事例はいくつも知られています。伊藤さん、
はい、
日本でもこうした事例があるということなんですが、
はい、
それぞれかなりの犠牲者が出たということですよね。
そうなんですね、いくつかあるのをご紹介しようと思うんですがね、1640年、これ寛永17年ですけどね、この時北海道駒ヶ岳という火山が噴火をして、津波によって700人以上死者が出ているんですね。で、この1640年の7月31日に北海道駒ヶ岳大噴火とともに山体が大崩壊を起こしましてね、東側と南側に向かって崩れ落ちたんですよ。で、このうち東の斜面を流れ下った大量の土砂が、いわば岩雪崩となって、この内浦湾、噴火湾とも言いますけどね、内浦湾に流入して大津波を発生させた。で、その結果もうたくさんの人家が流され、それから昆布漁を当時していた100隻余りの船が津波に巻き込まれてしまったんですね。で、内浦湾の沿岸一帯で700人余りが溺死したというふうに伝えられてまして、この内浦湾を挟んで駒ヶ岳のちょうど対岸にあたる有珠山の山麓、善光寺地区というところがあるんですが、そこでは津波の高さが8メートルぐらいに達したというふうに言われています。
北海道駒ヶ岳の周辺は大沼など観光地になっていますね。
そうなんです。駒ヶ岳の南のふもとに大沼、小沼、純西沼というような湖がありましてね、今国定公園に指定されていて、もう毎年シーズンになると多くの観光客が訪れるんですよね、
はい、
で、実はこうした湖は、今お話した1640年の噴火の時に崩壊した土砂が川をせき止めて生まれたもんなんですね。大沼に行ってみると分かるんですけれども、その沼の中に、つまり湖の中に多くの小島が点在しているんですが、こうした島はね、この山が崩壊した時に生じた岩雪崩が堆積してできた、こういうのをよく流れ山というふうに呼んでいます。その間をボートなんか走って楽しんでるわけなんですよね、
火山帯の崩壊が津波を起こした事例はその他にもあるんでしょうか。
その駒ヶ岳の噴火からね、100年ぐらい経って1741年、寛保元年の8月18日にですね、今度は北海道の南西の海上に浮かんでいた火山島、渡島大島っていうんですが、これが噴火をしましてね、で、8月29日の朝、大噴火とともに山が大崩壊を起こしまして、ちょうど渡島半島からさらにはね、本州の側の津軽半島の西海岸にまで大津波が押し寄せてるんですね。で、古文書によりますと、渡島半島の沿岸だけで1467人亡くなってる、それから家屋の流出が729戸、船の被害1521隻という報告が出ていますけれど、津軽半島の沿岸でもね、多数の家屋が流されて溺死者も出ました、
はい、
被災地全体では2000人以上が死亡したとされています。で、この時の津波の高さは北海道の渡島半島の西海岸で6メートルから15メートル、津軽半島の沿岸で5、6メートル、それから佐渡島ですね、でも数メートルに達したと言われているんですね。こういうことが 1741年に起きたわけですが、そしてね、なんといっても歴史に残る大災害になったのが、あの島原大変と呼ばれている大津波災害なんですよ。
それはいつ頃のことだったんでしょう。
18世紀の末です。1792年、寛政4年の5月21日にですね、島原半島の雲仙真宇山が大崩壊を起こした、
はい、
でこれまあ有名な話なんですけどね、実は前の年の11月頃からこの島原半島の西部西の方を中心に地震活動が活発化していて、年が明けてから雲仙火山の鳴動が激しくなって、2月の10日から主峰の普賢岳の噴火が始まって、やがて溶岩を流し出したんですね。で4月になりますと、島原半島の今度は東の方東部でもって地震が群発し始めて、4月21日の夜にはもう強い地震がしばしばこの島原の城下町を揺らした。そしてそれから一月後の5月21日の夜8時頃に強烈な地震が2回起きて島原の町を襲ったんです。でその地震の衝撃によって雲仙火山群の一番東の端に位置する真宇山が大崩壊を起こしたんですね、
はい、その時の崩壊した土砂が海に突入するわけですね。
そうなんです。でこの真宇山って山はね、七面山と天狗山という2つの峰からなっているんですがね、そのうちの天狗山が大崩壊を起こして麓の集落を埋没をしてしまった。で崩壊した山の部分がもうまさに大規模な岩なだれになって有明海に突入して大津波を発生させたんですね、
はい、
でこの時崩壊した土砂量はおよそ4億4000万立方メートルというふうに推定されています。でこの大津波がたちまちこの島原の城下町に舐め尽くしまして、波の高さは10メートルぐらいに達したと言われているんですね。でさらにこの津波、有明海の沿岸一帯から天草諸島を襲って大災害になりました。そしてまたね、海を挟んでちょうど有明海の対岸にあたる肥後、今の熊本県ですね、肥後の沿岸も大津波に襲われて5000人ぐらい犠牲者出ているんですよ。で有明海全体の死者がおよそ1万5000人とされていますからね、その3分の1の5000人がその肥後で犠牲になったと、ですからね、この大津波災害は島原大変肥後迷惑というふうに言い伝えられているんです。
伊藤さん、こうして見てきますとね、海に面した火山が大崩壊を起こすと、必ずと言っていいほど大津波が発生するんですね。
そうなんですね。一般に火山帯っていうのはね、噴火によっても、あるいは地震のショックによっても崩れやすいという性質があるんですよ。特にこの成層火山、いわば富士山型の火山の場合は、大昔からの噴出物がこう斜めに堆積しているんですね。まあ言ってみれば重力的に不安定になっている、だからその爆発的な噴火や強い地震の衝撃なんかでたちまちこの大崩壊を起こしてしまうというわけなんですね。
こうした火山帯の崩壊による津波というのは予測が難しいんですね、
うん、そうなんですね。この海底下の地震による津波についてはもうご存知のように津波警報注意報というのが発表できるわけですけれどもね、はい、火山活動に伴う津波については津波の高さであるとか、あるいはその崩壊によって影響する範囲を予測して警報を発表して警戒を呼びかけるっていう手法、これはねまだ世界的にも確立されていないんですね。で日本の気象庁はね、火山の監視カメラの映像とともに沿岸部などに設置された潮位計ですね、これでもって津波が観測された場合、まあ、緊急に津波警報を発表するんだとしていますが、まさにね、こういうタイプの津波は急を要する事態ですからね、沿岸部に火山を抱える地域では普段から火山の動向を注視していくとともに、強い地震の発生っていうことも想定して、まあ、迅速な避難行動に結びつけるという、そういう体制を整備しておくことが重要だと思いますね。
お話は伊藤和明さんでした。